ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けをしております。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えまして、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っていきます。2回目となります今日の講師は熊本大学大学院社会文化科学研究科教授システム学専攻助教の、根本淳子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあということで、根本先生なんですけれども、まずはちょっと根本先生のプロフィールをねご紹介したいんですが、まず普通の一般企業に最初お勤めでいらして、
はい
ね、
はい、
でそこから岩手県立大学に研究員として勤務をされて、その後に日本で初めての e ラーニング専門家養成を e ラーニングで提供する大学院、これ2006年熊本大学に設置されることになるわけですが、まあ、そこから熊大にいらっしゃって、勤務していらっしゃるということですけれども、まあ、一般企業で働いてらして、でそれから、まあ研究の道へということですが、まあ、e ラーニングというのが出てくるんですけど、 e ラーニングというまず言葉をちょっと教えてもらえますか。
はい、
はい、
e というのはインターネットとか、例えばそういった IT 技術を使って、勉強するっていうことです。
はい、で、今割とそういうね、何でしょうか、塾なんかでも学校なんかでもこういうことを使ってというのは増えてきてますけれども、それをもっと活用してということでよろしいんですかね。
はい、そうです。
はい、で、根本先生の専門であります、その、まず教えてらっしゃる教授システム学というのをちょっと教えてほしいんですけど、これ。
はい、はい、こちらの私たちが熊本で教えている教授システム学は、4つの I というものをですねベースにしていて、
はい、
教育のインストラクションデザインと言われているものと、
はい、
それから IT、 それからインタレクチャルプロパティ知的財産、
はい、
それから、マネジメントのこの4つを組み合わせて勉強する。
なるほど、それが教授システム学ということになるんですか。はい、専門でいらっしゃいますインストラクショナルデザインというのはまずどんな研究なんですか、これ。
うまく伝えるかちょっと自信ないんですけど、人が学んでこう成長しようとする活動を、助けたいなっていう、そういう支援をどうしたらいいのかっていうことを考えていく研究です。
はあ、学んで成長していくのを手助けしていく。
あ、そうです。
というようなことを勉強していくと、
はい、
どういうやり方がいいのかと、
はい、
なるほどね。これ今言葉で言うとそういう感じなんでしょうけどもものすごく具体的に説明するの難しいですね、これ。
難しいですね。
うん、
現場っていろんな場があるので、
はい、
例えばそのある企業さんではあっても、企業も何十種類も何百種類もあるわけですから、そこに合った教育の仕方って一つじゃないですよね。なのでそのこれだよっていう答えを実は言うのはすごく私もいつも苦労するんですけど、
例えばそのね、その人でも違うでしょうし、環境会社で、
そうです、
全部変わってきますよね。
全部違います。そういった要件っていうか大事なもの、例えば何人いてとか、例えば年齢層はどれくらいでとか、
はいはい、
どんなスキルを今まで持ってるとか、
うん、
そういうのを全部組み合わせて整理をして、こういう人にはこういう教育がいいねっていうふうに考えていくっていうのが、全部まとめてひっくり返ってインストラクションデザインっていうふうに思っていただければ。
先生、今ね、そのほら何ですか、世代間のねギャップだとか特に言われたりしますけれども、そのインストラクショナルデザインに関して具体的にこういうようなことをやってます、やりましたっていうのをちょっと紹介してもらえますか。
はい、はい、例えばなんですが、会社で社員研修とかを行う時というのは、研修1個ずつこうバラバラに受けるってことが多いと思うんですよね、
はいはい、
例えば今日1日この時間あるから、新しいこの商品の説明を受けてきてとかっていった感じで、そういうのじゃなくって、例えば看護師さん向けの話なんですけど、そういった看護師さんが必要なスキルっていうものを特こうバラバラにこう講習としてやっていたものを、 例えばある仮設病院の物語を作って、うん、その中で教えていく。つまりはじゃあ注射の打ち方だったりその時の対応の仕方だったりとか、
はい、
そういうところを考えることとかを全部をこうひっくりめてやるときに、つまり働いてるところは病院なので、うん、それをもうシチュエーションとして設定して、うん、その中でこう教えていくっていう。
はあ、
なんかどっちかというと日本だとこう大きな教室があって、うん、先生って言われる人が前に立って、うん、座って受けるって感じなんですけど、うん、そうじゃなくって、はい、こう文脈っていうものをすごく大事にしていくっていうやり方なんかがまあ一つです。
なんかちょっとストーリーがあるような感じですかね。流れがあるとちょっと覚えやすいですよね。関連づいていきますよね、はい、事柄がね。
それがもしも自分の現場に似たようなお話だったら、
うんうん、
あ、これなんか前勉強したなっていうのが思い出したらすぐ使えるっていう。
はいはいはいはい。
つまり役に立つものを教えたいっていうことをすごく意識していて、じゃあそれをどうやったら作り込めるかっていう時に現場に近い状況、うん、それをさっきストーリーとおっしゃってくれたまさにそうなんですけど、の提案していくっていうのが一つのやり方だと思います。
なるほどね。これものすごくなんかこう奥が深いと言いますか。
そうですね、マニアックというか
まあマニアックですね。ほら、いやなかなかねこれも私も周りで聞くんですけど、ほらその後輩に何をどういうふうに教えていったらいいのかとかね、ちょうど中間の世代でございますんでね、そういうことをちょっと聞いたりとかね、よくするんですけれども、教え方とかね、うん、また逆にほら教わり方もあるでしょうし、はい、そのあたりって結構、まあ、常に世代が入れ替わるたびに出てくる問題なんでしょうけども、また時代で変わったりするでしょ、
はい、
ね、今 e ラーニングとかいろいろあるから、まあ、活用していけばいいんでしょうけれども、すごく難しいですよねこれね、
うん、難しいと思います、ね、そこがチャレンジで私たちにとっては魅力的というか、まあ、頑張りがいがあるというか、
これやっぱりその一般企業なんか、今病院の話がありましたけども、こう普通の会社の中でもそういうのはそのシステムとして取り入れていくことっていうのは可能なんですか。
あ、もちろんできます、うん、例えば私たちが所属する大学院の学生さんは、ね、皆さん企業でお仕事されてる方とかが多いです。もちろん病院とか、また大学にお勤めをされてる方もいらっしゃいますし、はい、皆さん自分たちの現場があって、うんうん、そこでどうやって人材育成をしていこうかっていう悩みがあって、それを解決するために、まあ、我々のところに来て学んでいって役立てようっていう。
今そういうじゃあ現場でね問題抱えてらっしゃる皆さんの一番のこう多い質問といいますか問題ってどんなのがあるんですか。
一番ですか、
うん、先生感じられる部分でいいですけど、
みんな自分たちが何が問題かがよく理解できていなくって、
はあ、
でどうしようっていう危機感だったりとか困ってるっていうのがあるっていう。
まず問題自体が把握できてない。
いや、そうですね、問題自体っていうのは、うん、例えばうまくいっていないとか、その状況はなんとなく把握してるけれども、うんうんうんうん、どこがうまくいってないのかとかっていうのを整理する時間もないぐらい忙しくて。
なるほど。
でとりあえず一生懸命毎日日々頑張っているけれどっていう、そういう時にちょっと一つ呼吸を置いて、うんうんうん、こうやって自分の今の状況だったり、その例えば部下だったりとか教えたい人たちのものを考えて整理をする機会というのがすごく大事なのかなって、う
ん、なるほどね。もうこれね、とりあえずねその押し付けちゃうようなねやり方みたいなことが多々あると思うんですけれども、どうしたんですか先生大丈夫ですか。はい、なんかツボに入ったみたいですけどね大丈夫ですか先生ね。
はい、はい、大丈夫です。
いや結構皆さんやっぱ悩んでらっしゃる方たくさんいらっしゃいますねこれはね、うん、ねえ、よく我々なんかほら昔簡単ですから盗んで覚えろみたいなね、もうその一言で全て終了みたいな感じもあったんですけどもう今やっぱそうもいかないんですね。
そうですね、私はどっちかというと盗んで学んでいくっていうのは嫌いじゃないんですけれど、例えばそういう相手が何十人何百人それから企業だったらね、はい、すごいいっぱいいるわけですから、はいはいはい、私たちね同じ やっぱスキルを期待するんだったら、うん、ある程度作り込んでかなきゃっていうところだと思うんです。
なるほどね。そりゃそうですね。1対1ならまだしもね、1対100とかになったらね、うん、盗まれる方も100人の目を気にしてると大変ですもんね。それね、
怖いですね。
怖いですよね。なるほどね。まあそういった、まあ、システム化していくための、まあ、研究というふうに考えたらいいんでしょうか、先生。
はい、
ね、まあということですので、まあ例えばその非常にこういったまあ、さっきマニアックとおっしゃいましたけども、実際全国的にも非常に珍しいんでしょ、これって。
はい、そうです。
あまりないんですってね。
はい、この大学院は熊本にしかないです。
もう一つ
です。
ほーで、先生が教えてる。
まあ、私だけじゃなくてですね、13人ぐらいかな、今1000人の先生がいて、それぞれさっき言ったそれぞれの分野の専門がいて、それの組み合わせなんですね。そういう意味ではいろんな専門に触れられるっていうのが、うん、まあ、私たちの強みというか、うん、学生さんにとっての魅力だと思います。つまり私が教えられることってすごく限られてるんですけど、私が教えられなくても違う先生に聞けばいいんじゃないのっていうところは他の先生に聞いてもらって、で学んでいく。それをまた学生さんを組み合わせていって、うまく使っていただきたいっていう。
なるほどですね。まあいろんなね問題を抱えていらっしゃるところがたくさんあると思いますけれども、まあ、熊本大学の大学院では、まあそのね、今紹介した教授システム学専攻、まあ、こちらでは積極的に人材開発の、要は専門家になりたい方も募集をしていらっしゃる。
はい、
はい、で、まあ、その一環としまして昨年度から熊本大学の公開講座でインストラクショナルデザイン講座というのをこれ開いていらっしゃるんですね。
はい、
はい、これはもうちょっとどちらで開いていらっしゃるんですかね。
実は昨日もありまして、大阪で、東京と大阪でそれぞれ行っていて、はいはい、今熊本大学がオフィスを持っていまして、うん、そこのとこの一角を使って今実施してます、
はい、
実は熊本でもやりたいと思っているんですが、うん、全国から結構人数があって、東京であったりとか大阪といった大きな都市の方が、まあ、人がそういうものに関心がある方が多いもので、うん、今はその2つ2箇所で展開してます。
なるほどですね。これ地元の企業の方なんかどうしたらいいですか。
ぜひ我々のところにコンタクトを取っていただいて、はい、まあ、個別に対応させていただくか、またそういうのがいっぱい出てくれば、ぜひ熊本でもなんか大々的にこうイベントだったりとか、そういうセミナーっていうのは開きたいなと思ってるんですが、なかなかご縁がなくって、
ええ、
はい、
そうですか。これちょっと聞いてらっしゃるね起業家の皆さん、
ぜひ
先生を呼んでください。
お願いします。
これどこの会社も同じように考えてらっしゃるところたくさんあると思います、うん、ね、会社だけじゃないかもしれませんよ、
はい、
いろんな組織団体たくさんあると思いますんでね、はい、まあ、ケースバイケースで本当この辺っていうのは違うでしょうから難しいと思いますけれどもね、はい、気になる方はぜひ一度お問い合わせいただきたいと思います。ということで今日は、熊本大学の熊本大学大学院社会文化学研究科教授システム学専攻助教の根本純子先生を講師に迎えてお送りしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。